11. 子育て世帯を支援。各手当、医療費助成など。区では、児童手当をはじめとする各手当のほか、子ども医療費助成等を実施しています。児童手当と子ども医療費助成の申請は、区役所、豊洲特別出張所の窓口のほか、郵送。申請書は区ホームページからダウンロードか、や、電子申請、政府運営のマイナポータル内のぴったりサービス、ホームページ、https://app.oss.myna.go.jp/、大文字 A、ppplication/search/でも受付ができます。その他の手当は区役所の窓口で申請してください。豊洲特別出張所では受付できません。なお、今般の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来庁せずに対応できる手続きがありますのでご利用ください。各手当及び一人親家庭等医療費助成には所得制限があります。各手当は申請日の翌月分からの支給となります。詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。なお、緊急事態宣言発令に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在、豊洲特別出張所の窓口は開設を中止しています。お越しいただく際は、事前に開設状況をご確認ください。児童手当。対象。日本に居住している15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している親または養育者。手当額、月額。3歳未満、15,000円。3歳から小学校修了前、第1子、第2子、10,000円。3歳から小学校修了前、第3子以降、15,000円。中学生、10,000円。所得制限限度額以上、児童1人当たり一律5,000円。なお、公務員の方、独立行政法人等に勤務の方を除く、は、勤務先に確認の上申請してください。表1、児童手当所得制限限度額表。扶養親族等の数、本人限度額の順に読みます。0人、622万円。1人、660万円。2人、698万円。3人、736万円。4人、774万円。ただし、5月分までは平成30年中、6月分からは平成31年、令和元年中の所得で判定。扶養親族が5人以上の場合は、1人につき38万円を加算。生計中心者の所得で判定。夫婦の所得の合算ではありません。表終わり。子ども医療費助成。対象、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。助成範囲、各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分。児童育成手当、母子家庭、父子家庭、または同様の家庭、障害を有する児童を養育している方が対象です。育成手当、対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が表2のいずれかに該当する場合、手当額、月額、1人につき13,500円。障害手当、対象、 障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、心象手帳1級2級程度の児童、愛の手帳1度から3度程度の児童、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の児童、手当額、月額、一人につき15,500円。表2、父母が離婚した児童、母が未婚で出生した児童、父または母が死亡、生死不明の児童、父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童、父または母に重度の障害がある児童、障害の内容によっては該当しない場合あり。表終わり。児童扶養手当。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母、または養育者で、児童が表2のいずれかに該当する場合、手当額、月額、1人目、11,180 円から 43,160 円、2人目、5,100 円から 11,190 円を加算、3人目以降、1人につき 3,060 円から 6,110 円を加算。特別児童扶養手当。対象、障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、心象手帳1級から3級程度の児童、愛の手帳1度から3度程度の児童、長期間安静を要する病状、または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童、手当額、月額、重度、心象手帳1級2級、愛の手帳1度2度程度の児童、1人につき 52,500 円、中度、心象手帳3級、愛の手帳3度程度の児童、1人につき 34,970 円、一人親家庭等医療費助成。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母、または養育者で、児童が表2のいずれかに該当する場合、助成範囲、各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分、世帯の課税状況に応じその一部または全部。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話 3647-4754、 ファクス 3647-9196。
12、体罰は罰、江東区子どもの虐待ホットライン、電話 3646-5481、 三郎四郎、御用は一番。体罰のない社会へ。近年、子どもの命が失われる痛ましい事件が続いています。その中には、保護者がしつけと称して暴力を伴う虐待を行い、死に至るケースもあります。こうしたことを踏まえ、児童福祉法等の改正法において、体罰が許されないものであることが法定化され、令和2年4月1日から施行されました。体罰のない社会を実現するために、一人一人の意識を変えるとともに、子育て中の保護者の支援を含め、体罰によらない子育てを応援し、社会全体に広げていきましょう。体罰の一例。言葉で何度も注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた。宿題をしなかったので、 夕ご飯を与えなかった、など。これって虐待？子育てが辛いと感じたら。区では児童虐待に関する通告・相談を受け付ける子どもの虐待ホットラインを設置しています。虐待が疑われる場合や、保護者自身が子育てに行き詰まり不安な場合も、悩まず迷わずご相談ください。苦しい思いをしている保護者や子ども、ご自身に相談者を作るきっかけになります。また、お近くの子ども家庭支援センターでも、子育てに関する相談を行っています。まずはお電話ください。児童虐待養育相談窓口、江東区子どもの虐待ホットライン、南砂子ども家庭支援センター、月曜から土曜9時から18時、電話3646-5481、サブロー志郎御用は1番、子ども家庭支援課養育支援係、月曜から金曜8時30分から17時、電話3647-4408。子育ての相談窓口、月曜から土曜9時から18時、有明のみ日曜も開設。深川北子ども家庭支援センター、電話5600-8708。豊洲子ども家庭支援センター、電話3536-7682。有明子ども家庭支援センター、電話5962-4118。東洋子ども家庭支援センター、電話5665-4017。王島子ども家庭支援センター、電話5836-1625。南砂子ども家庭支援センター、電話5617-7772。子育て支援相談体制を強化。子ども家庭支援課と南砂子ども家庭支援センターを合わせて、江東区子ども家庭総合支援拠点と位置づけ、子育て支援と虐待予防対応の体制をさらに強化していきます。江東区子ども家庭総合支援拠点とは、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、相談からソーシャルワーク業務まで広く支援機能を担う拠点。問い合わせ先、子ども家庭支援課養育支援係、電話3647-4408、ファクス3647-9196。13、台風19号で被災された方へ、被災者生活再建支援金により、住宅の建設、購入、補修等の費用を補助。昨年の台風19号により、住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、住宅の建設、購入、補修、賃貸に要した費用の一部を補助します。対象世帯、発災当日、区内に居住しており、次のいずれかの被害を受けた世帯で、住宅の建設・購入等の住宅再建を実施する世帯。1、住宅が全壊した世帯。2、住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、住宅を解体しまたは解体されるに至った世帯。ただし、倒壊による危険を防止するため必要があること、居住するために必要な補修等が著しく高額となること、その他やむを得ない事由による。3、住宅が大規模半壊となった世帯。4、住宅が半壊した世帯。補助額、住宅再建。1、建築購入。2、補修。3、賃貸に要した費用。ただし、被害状況及び再建方法ごとに上限額が異なります。60万円から300万円。詳細はお問い合わせください。 申し込み期間、11月11日水曜まで。ただし、期日までに工事等を着工していることが条件となります。問い合わせ先、福祉課福祉管理係、電話3647-4318、ファクス3647-9186。14、チャイルドシートレンタル、児童・幼児用自転車ヘルメット購入、斡旋を実施、ぜひご利用を。道路交通法では、6歳未満の子供を自動車に乗せる場合は、チャイルドシート使用を義務付けています。また、13歳未満の児童・幼児の自転車乗車時のヘルメット着用を努力義務としています。チャイルドシートレンタル斡旋。令和元年の全国調査では、6歳未満の子供のチャイルドシート着用率は 70.5% で、適切な取り付けができていた割合は 47.6%、適切な着座ができていた割合は 42.2% でした。また、チャイルドシート不使用者の致死率は、適正使用者の約13倍となっています。チャイルドシート使用により、事故発生時の被害を軽減することができますが、そのためには、子どもの体格に合ったものを正しく取り付けて使用することが大切です。区のチャイルドシートレンタル斡旋事業では、乳児、幼児、児童用など、計14種を取り揃え、通常料金より最大 25% 引きでレンタルすることができます。また、出産前の15日間無料サービスを利用すれば、母子退院の際、すぐに使用できます。専門業者がご自宅まで伺い、無料で取り付け、適切な使用方法を説明します。対象、区内在住の方。申し込み、電話で株式会社アイイクベビー。電話、0120-350-540、一般固定電話。電話、048-469-2221。携帯電話、PHS。ファクス、048-469-2367。区内在住であることをお伝えください。児童・幼児用自転車ヘルメット購入斡旋。令和元年中に交通事故で負傷した区内の小学生以下の子どもは62人で、そのうち自転車乗用中の負傷者数は34人と5割以上に上りました。また、自転車事故による死者及び重傷者の多くは頭部損傷によるものです。自分が安全に自転車を利用していても、思わぬ事故に遭うことがあります。幼児座席に子供を乗せる場合も、子供自身が自転車に乗る場合も、ヘルメットを着用しましょう。区では、区内の自転車販売店にご協力いただき、児童・幼児用ヘルメット購入の斡旋を行っています。店舗により、店頭価格からの割引やポイント付与などの特典をご用意しています。対象、区内在住の方。申し込み、次の斡旋事業協賛店舗へ。購入時に区内在住であるとわかるものをご提示ください。株式会社白川サービス。森下 1-16-11。電話3631-7580。新興産業白川 3-3-14。電話3641-6478。有限会社青いホンダ A 対 2-31-9。電話3630-1882。自転車屋リンリン門前仲町店冬木 15-9。電話5639-9211。中野サイクル商会毛利 1-7-1。電話3631-2506。自転車屋リンリン亀戸店 亀戸 6-55-17 電話 5836-1901 サイクルセンター西山大島 4-1-7-107 電話 3638-1974 株式会社和光林業商会大島 5-6-12 電話 3681-9221 佐藤自転車店大島 8-42-10 電話 3682-2729 玉田林店東砂 4-22-9 電話 3644-7737 問い合わせ先交通対策課交通係電話 3647-4784 ファックス 3647-9287 15自転車安全利用東京キャンペーン5月1日金曜から31日日曜ルールマナーを守って安全に5月は自転車月間です。東京都や区市町村、警視庁等の関係団体が連携して、自転車安全利用東京キャンペーンを実施します。自転車を安全に利用しましょう。令和元年の東京都内の自転車による死者数は34人に上りました。自転車は車両の仲間です。信号無視や一時不停止などのルール違反が交通事故につながります。自転車利用中の携帯電話の使用や傘差し運転、スピードの出しすぎなど危険な運転は絶対にやめましょう。電動アシスト自転車の交通事故が増えています。特に子供を乗せた自転車は重量があり、ぶつかった時には衝撃が大きくなります。自転車を利用する人は、ルール・マナーを守って安全に利用しましょう。自転車安全利用5則。1. 自転車は車道が原則、歩道は例外。2. 車道は左側を通行。3. 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4. 安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、並進の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5. 子供はヘルメットを着用。自転車損害賠償保険等への加入が義務化。東京都が、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例、を改正し、令和2年4月1日から自転車利用中の事故により他人に怪我をさせてしまった場合などの損害を賠償できる自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。自転車を利用する際は対人賠償事故に備える保険等への加入が必要です。問い合わせ先、交通対策課交通係電話 3647-4784 ファックス 3647-9287 16青少年の健全育成の架け橋地域のコーディネーター令和2年度3年度江東区青少年委員46人を委嘱江東区青少年委員は学校、家庭、地域、行政の架け橋となり、青少年の健全育成の役割を担う地域のコーディネーターです。2年ごとに小学校の学区域から各1人と、小中学校の校長から代表として各1人が推薦され、今期は46人の委員が委嘱されました。青少年委員は個人の活動のほか、区内広域で活動を行うため、青少年委員会を組織し、積極的な事業を展開しています。青少年健全育成についてのご要望・ご相談は、お近くの青少年委員に お気軽にご相談ください。問い合わせ先、青少年課地域連携係、電話 3647-9629、ファックス 3647-8474。 17、障害者セーリングチャレンジ若洲、6月7日日曜、ヨットに乗って潮風を感じよう。国体の会場にもなった若洲で思い切り潮風を感じてみませんか。日時、6月7日日曜、午前10時から午後3時。場所、都立若洲ヨット訓練所、若洲 3-1-1。対象定員、区内在住在学在勤で、下肢もしくは視覚に障害があり、身体障害者手帳をお持ちの中学生以上、かつ支えなくヨットに乗っていられる方10人、抽選。下肢障害、視覚障害、各5人程度。未成年の方は保護者の承諾と同伴が必要です。費用500円。主催、東京都ヨット連盟、NPO 法人マリンプレイス東京、江東区。協力、日本セーリング連盟ほか。締め切り日、5月15日金曜必着。申し込み、電話、窓口、またはファックス、メールに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、性別、5、障害の程度を記入し、スポーツ振興課、4階34番へ。電話、3647-4887。ファックス、3647-8506。E メール、sports@city.koto.lg.jp。 18、東京シティフィル公開リハーサル。首席客演指揮者、藤岡幸男マエストロが指揮。東京シティフィルハーモニック管弦楽団第335回定期演奏会のリハーサルを公開します。今回は首席客演指揮者の藤岡幸男によるオーケストラの音作りの過程をお楽しみいただけます。クラシック愛好家の方から初心者の方まで大歓迎です。日時、6月23日火曜、午前11時から正午。リハーサルの進行状況により、開始時間が若干変わる場合があります。場所、ティアラ高等大ホール、住吉 2-28-36。費用、入場無料。対象定員、どなたでも400人。申し込み順。未就学児不可。申し込み、5月7日木曜、午前9時から電話でティアラ高等。電話、5624-3333。ファックス、3635-5547。19、令和元年度、江東区指定登録文化財、旧渋沢家住宅、部材を指定文化財に。令和元年度は、有形文化財、建造物として、旧渋沢家住宅、部材を指定しました。旧渋沢家住宅は、明治から昭和にかけて、渋沢栄一とその家族が暮らした住宅です。明治9年1876年、深川福住町、現永泰2丁目に購入した屋敷へ転居した栄一は、2階建ての表座敷を新築するなどして、明治21年に日本橋へ転居するまでここで暮らしました。住宅はその後も渋沢家の住まいとして使用されました。明治41年、1908年、住宅は三田綱町、現港区に移築され、昭和4年から5年、1929年から30年には、孫の敬三によって 大改造が行われ、洋館が増築されました。昭和21年、1946年、財産税の支払いとして住宅は国に仏納され、国の施設として使用されましたが、後、渋沢家の執事であった杉本幸男に払い下げられ、平成3年、1991年に青森県六戸町へ移築されました。その後、清水建設株式会社の所有となり、解体・移送され、現在は部材の状態で保管されています。住宅は何度かの移築と増改築を経ていますが、その中心には深川で建設された表座敷があり、それを維持する形で増改築が行われました。表座敷には当初の形態や工法などがよく保存されています。また、住宅は和風と洋風とを巧みに調和させた設計と施工技術、および衣装・用材の優秀さを備えており、日本の近代住宅史上の貴重な建造物です。なお、旧渋沢家住宅は塩見に移築される予定です。令和元年度に指定登録された文化財は次の通りです。指定文化財1件、有形文化財建造物、旧渋沢家住宅部材、木場2丁目清水建設株式会社。登録文化財2件、有形文化財建造物、旧渋沢家住宅部材、木場2丁目清水建設株式会社。史跡、星川、元場、跡。佐賀 1-14-15-17-18 付近。登録文化財内容変更。史跡、星川、永代場、跡。佐賀 2-9-12 付近。また、区登録無形文化財、工芸技術保持者の斉藤志郎さん、提灯製作がご逝去され、吉沢清さん、包丁製作が区外へ転出され、保持者認定が解除されました。問い合わせ先、文化観光課文化財係、電話 3647-9819、ファクス 3647-8470。20新館案内。絵はがきで見る高等百景。臨海地の記憶。本書は、教育委員会で収集した戦前の絵はがきを通して、高等区の近代の景観を知っていただくシリーズの第4集です。今回は、臨海地で起きた災害や出来事などに関する絵はがき。明治44年の暴風雨。大正11年のオートバイ競争大会、昭和15年、幻の万国博覧会を取り上げます。企画、A4 版16ページ。価格、500円。問い合わせ先、文化観光課文化財係。電話、3647-9819。ファクス、3647-8470。21、しぐれ期、芭蕉期、全国俳句大会。作品募集。芭蕉を偲ぶ句、または和の句を募集。兼題は、芭蕉を偲ぶ句の他に、今年のテーマ句、和からも選べます。元号が令和に改まり、新たな時代を迎えました。平和、恩和、調和など、和のイメージで作っても、和を読み込んでも構いません。遠く、陸一組、兼題、芭蕉を偲ぶ句、または今年のテーマ、和の句一句と、四季雑影一句。規定の応募用紙、または A4 版の用紙を使用し、はっきりと楷書で記入。漢字には振り仮名を振ってください。未発表作品に限ります。何組でもか。トーク料、2区1組1000円。大会区集及び送料込み 定額小為替または現金書き留めのみ、切手不可。注意事項。類句、類想句、二重投稿、区会法、結社誌、大会区集、新聞、雑誌、ホームページなど、本大会へのトーク以前に、すでにトークされたもの、については、賞を取り消すことがあります。応募作品の著作権及び派生するすべての権利は、主催者に帰属します。詳細はお問い合わせください。選者、池田澄子、稲畑幸太郎、井上康明、大木あまり、小川慶秀、辻桃子、宮坂静雄。五順音順、継承略。賞、しぐれ記章、芭蕉記念鑑賞、各一人に、賞状及び記念品、作品を一年間館内に掲示。各選者による特選三句に、賞状及び記念品。各選者による入選十句に、賞状。各選者による選外佳作二十句、大会区集掲載のみ。発表、9月末日までに入賞者に直接通知。受賞式、10月11日日曜、午後2時から芭蕉記念館で。締め切り、7月31日金曜出着。トーク方法、郵便番号、住所、氏名、配合、各振り仮名、年齢、性別、電話番号を記入し、トーク料とともに作品を、郵便番号 135-0006、時は 1-6-3、芭蕉記念館へ郵送。記入いただいた個人情報は、大会事業以外に利用しません。電話、3631-1448。ファックス、3634-0986。
22、中川船番所資料館、水辺のワークショップ、オーシャンハーバリウム作り、6月28日日曜。大人気のハーバリウムに、サンゴや貝、海藻など、海の漂流物で、眺めているだけで爽やかな気分になる、小さな海の空間を作り出します。日時、6月28日日曜、午前10時から正午。場所、中川船番所資料館、大島 9-1-15。対象定員、小学生以上20人、申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴。費用、1000円から1200円。申し込み、5月10日日曜午前9時から、電話または窓口で。電話、3636-9091。ファックス、3636-9094。23、東京シティフィルによる楽器の公開レッスン、6月28日日曜、プロの演奏家に楽器演奏を習おう。江東区芸術提携団体である東京シティフィルハーモニック管弦楽団の楽団員が楽器の演奏方法を教えます。日時、6月28日日曜午前10時から午後6時。場所、ティアラ高等練習室ほか。対象定員、1、個人レッスン45分。対象の楽器経験がある小学生以上の方、経験年数は不問。2、パートレッスン60分。アマチュアオーケストラ、クラブ活動等で活躍中の方、4人まで、同じ楽器、曲目に限る、抽選。対象楽器、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、トロンボーン、チューバ。楽器は各自持参。費用、1、個人レッスン、大人3500円、小中学生2500円。2、パートレッスン、 大人6000円、小中学生4000円。締め切り日、5月23日土曜午後5時必着。申し込み、区内各文化センター、総合区民センター、ティアラ高等にある申し込み用紙、ホームページ、https://www.kcf.or.jp/tiara からも入手か。に、記入し、郵便番号 135-0002、住吉 2-28-36、ティアラ高等へ郵送、ファックスまたは窓口で。電話3635-5500、ファックス3635-5547。